5月24日金曜日です。今日は古川流です。
はい、源氏物語、源氏物語見てて、なんですか、いっぱいお目かけさんいるでしょ、はい、貴族通い込んだから、あれさ、まあ、一夫多妻の国もいっぱい ありますけどね、はい、若い時は人口ないから働いて人口ためでお目かけさんを持つわけですが、そうすると年取ると気力も体力もなくなっていくでしょ。だけど平安時代の貴族は若い頃からね、人口あって暇あってね、羨ましいと思った人もいっぱいいるんじゃないかしら。でもこれも大変で、世界をいろいろ旅している男たちのね、対談集を見たらね、こんなこと書いてある。北アフリカはイスラム圏が多いんだそうですよ。でね、アフリカ大陸の北半分と東海岸はほとんどイスラム系だと。
あ、そうですか。
でイスラムといえば一夫多妻、ムハンマドは4人までいいと言ったと、ね、でアフリカのイスラム圏でもそうかねったら、イスラム圏以外でもメラネシアだの世界的に見て一夫多妻の分布は割と広いんだそうです。ポリジニーって言うんですよね、ポリジニーでね、この誤解されてるようだけども、つまり我々とかヨーロッパの一夫一夫制ではね、誤解されているけども、旗で見てるとこの一夫多妻はね、男女とも大変神経を使うし苦労の多いもんだと、そうですよ、
そうですよね、だと思います。
アフリカにいる時に奥さんを2人持ったイスラムのアフリカ人のうちにしばらく移送していましたけれど、大変だ、屋敷の中に第一夫人の住む小屋と第二夫人の住む小屋があって、庭の中にこっちから向こうは第一夫人側の領分、反対側は第二夫人の領分という目に見えない境界線がある、旦那は第一夫人の部屋と第二夫人の部屋と適当に泊まっていたけれども、実はこれは均等にしなくてはいけない、二人の夫人の扱いに不公平があってはならない、
そりゃそうでしょうね、
着物を片っぽに買ってもう一方に買ってやらないということはダメ、
そりゃそうでしょう。
でも法律で罰せられてるということではなくて、モラル掟に背くと、ね、そしてまず第一夫人と第二夫人が揉め事になったら社会的地位に傷がつく、なのでそういうやつは何も妻を持つ資格がない、
時には仲裁役を買って出ないと ね、
で家庭の不和は男の恥で、ね、居候してね、
疲れます ね、
で買い物しに行って出かけたらお土産を一方にだけ買ってくるわけにはいかない、両方いる、
そりゃそうでしょう。
そういえばこういう個性にあったでしょ、
居候3番目にはそっと出し、
日本の居候ね、
3倍目にはそっと出し、
ね、でアフリカに行ったらこうなるですよ、
居候土産も世辞も2倍いる、
もう気使うわけです、
土産も世辞も2倍いる、ね、
家族同士非常にデリケートな心遣いがいる、例えば第二夫人が子供の髪を買ってやるために第一夫人のところからハサミを借りたい、でもその時決して直接第一夫人には言わない、必ず夫に言ってから夫から借りてもらう、
あ、そうですか、
うちの中にも世辞がある、家政学と旦那も大変ね。
大変だ。
アフリカでは、その他に、狩猟採集民族にも泊まったと、で、一人で二人の細工を持っている男もいたと、ここの東アフリカはほとんど一夫一夫制だけど、まあたまに二人持ってる人いると、狩りの獲物は二家族分取ってこなくちゃなんない、普通の課長の2倍働かないといけない、
大変ですね、
ね、まあそんな苦労までしてと思うけれど、嫁さん二人持つのね、でね、まあ新しく若い娘を持つケースもあるけれども、大抵は兄弟や知人の未亡人を子供ぐるみムンツケラ扶養引き受ける、まあ男の解消というか、ね、
そういうことなんですね、解消なんですね、
そうするとさ、昨日やったけどムラムラとでないけど、子供がいっぱいできればある意味いいかもしれないですよ、
子孫繁栄、
ヒマラヤ方面ではね、逆、一夫多妻と逆の一妻多夫ポリアンドリーというんだそうですね、
あ、そうですか、
チベット族とかもあるんだそうですよ、 あれはあれで非常に合理的なんだそうですよ。一人の女性を大勢の男が共有するっていうのではなくて、共有するのは大体兄弟、
うーん、
アン様のよが嫁っ子もらうでしょ、
はい、
そのうち弟たちが思春期に差し掛かると、
うん、
兄嫁が手ほどきをする。
手ほどき、
ええ、そしてオンちゃまたちはそのアン様のお嫁さんとやっちゃうしちゃう、うん、で別にまた嫁さんも大きくなったらもらうわけですよ。
そういうことですか。
だから今度はそのアン様が弟の嫁に手をつけるとかそういうことはない、
はい、
つまり長男の嫁が弟とほにゃららして子供が生まれたらどうすんの。
どうすんでしょう、
うん、どうすんの自分の妻の腹から生まれたんだから、長男はアン様は自分の子供としてちゃんと育てる。
うーん、
なんだか長男の嫁っつうの損するみたいなね、なんか、セックスマシーンのような。でもしかも弟の産んだ子供もね押し付けられて長男、
ね、
ところが、
うん、
長男兄嫁夫婦の権威が高い、
うん、
ね、だから兄弟の間で、女性をめぐる争いはない。
じゃあファミリーの中でとてもこう尊敬される、
うん、
リスペクトされる、
で、まあ、子供ができたら みんなで育てる、特に、一人前の男子になると長い放牧に出かけたりして遠方へキャラバンで出かけるから、
うん、
留守の場合弟たちがお姉さんを慰める、で農業をやって家を守るという形をとっていると、ね、もう近代主義的な考え方で幼児死亡率も高い地域では昔からそうやって子供をたくさん産まれた方がいいから、
そういうことなんですか ね
5、6歳からちゃんと家の仕事を手伝うと、
労
働家族労働団として労働力が増えるわけでしょ、ね、でたくさんいる弟のうちどの弟の子供かわからないにせよ、自分の奥さんのお腹から生まれたんだから自分の子供と扱う、
うん、
まあ兄弟だからね、赤の他人じゃないから、そういう世界だそうですよ。ね。で、ちょっとここの
いろんなスタイルが世界中に目を向けるとあるんですね。ね、
あるんですね。でね、これつまり一夫多妻と、
はい、
一妻多夫。どっちがいいかと。いやどっちが言ってのはおかしいけど、これをそのに日本には絶対取り入れられないけれど、
うん、
でも気の高の話で、
はい、
国が滅ぶのとどっちがいいのよ、
うん、
となるとね、ちょっと
考えやすいのは一夫多妻の方ですかね。
どっち、
一夫多妻の方が考えやすいですかね。
そうか、
一妻多夫よりは、
より、
どうですか漱石さんは。
これだ
難しい選択かと思いますけど、
両方見ると両方 なるほどとも思うんですよ。
一夫一妻が一番スタンダードかと思いますけどね。
男の方から見ればねそれは一夫多妻がいいんですか。でも子供はね、
女性の側からとってもなんかどうでしょうか。
どうでしょうか、
たくさんの旦那様がいるっていうのはこれはこれで
笑い話じゃないけど本当に、はい、あのに国が滅ぶとなればね、
はい、
に国民全体として考えないといけない。
そこまでそういう状態には日本はならないとは思いますけどね。
だってこう
あってほしくはないと思いますけど、なんだっけ、
あの村や町がなくなるんだよ、
はい、うん、
で子供がいればいい話なんだよ、
はい、うん、
せめて
じゃあちょっと制度変えてきますかね。
いや俺さこれいや多いんだってよ。でね、いろんなところに行くとポリネシアの方に行ったらね、体重120キロ身長1メートル85の男性に言い寄られた。相撲取りみたい、
うん、大きいですね。
その大きな男が縮れた黒髪に真っ赤な鼻を刺してくねくね品を作って襲ってというか言い寄られたと、
うん、
体力的には負けるだろうからね、
うん、
組み伏せられたかもしれないけれど彼はそこまでは書いてはいないけれど、まあいろんな世界には結構あるんですね。驚きましたね。
というこれは漱石さん今回はどのご本から
お話
なんです
か。これね、いやいっぱい、これは一夫多妻は男の天国かという
そんなご本から
タイトルの、ええ、 だからね、
対談集なんですか、
これだけは、これここのとこだけはね、はい、つまり世界を旅している男たちのね、
はい、
で、あのほらゲーテ物食いの話もいっぱいあるので、
うーん、
あれは面白いんですよね。あの、椎名誠もよく書いてますけど、
昆虫食とかそういうのですか。そうそうそう、
昆虫食ぐらいだったらまだいいんですけどね、うん、それは、猫はね、土佐の方じゃ明治の頃まで、
日本は犬は食べてたっていうのは聞いたことありますけどね。
南中国では虎という名前で猫食ってるって言ってましたよ。あとおたまじゃくしてもらえたらもう食えそうだね。
いやです、
生きたままのゲンゴロウとかコガネ、カミキリムシとか、まあそんなの今度そのうちそれをやりましょう。
はい、それではプラスワンです。ミーナをお送りしています。
これ最高、僕の生涯の10曲に入るかな、いや20曲かな、入るな。
ミーナで砂に消えた涙、アンブンコネラサビア。